皆さんおはようございます。早くも11月となりました。今週の土曜日にはメロディー会四国の集いが行われます。この11月から12月にかけてさまざまな行事がありますので、私たちは祈りを持って備えたいと思います。また今日の午後には責任役員会が開かれますので、主の確かな導きと御心を求めていくことができるようにお祈りいただければと思います。この朝、共に生ける誠の神様を礼拝することのできるこの幸いなるひとときを感謝を持って、祈りを持って始めたいと思います。心を合わせていただければ幸いです。ご大天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたの愛する御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架において苦しまれ、そして死なれ、墓に葬られ、三日目に死の力を打ち破って蘇られたこと、今も生きておられるお方、やがて来たりたもう救い主イエス様を信じるものとされましたことを覚えてありがとうございます。道を求めてこの場に集って来られた方々もいらっしゃいます。私たちは生ける誠の神様を崇める者としてこの朝御前に出ております。オンラインを通して、また対面を通して、生ける誠の神様、あなたを賛美することのできる、また祈ることのできるこの恵みを感謝いたします。神様を知らずにさまよっていた私たちを主は見出してくださり、またあなたの子供としてくださったこと、信仰により罪の許しと永遠の命を与えてくださった大いなる神様の御業を覚えて心から感謝いたします。特に今日は礼拝の中で聖餐式が執り行われます。もう一度イエス様の御苦しみ、また死を深く覚える時としてください。この礼拝に先立って教会学校も行われました。小さな子どもたちが死の恵みのうちに、また御言葉により御霊の助けをいただいて成長していく子どもたちとしてください。またその働きのために用意してくださる教会学校の先生方を尊く用いてくださり、またこの礼拝にはお年を重ねておられる方々から、また子どもたちも加わっています。この礼拝を通して死のご栄光が表され、また御言葉を通して私たちを取り扱い、さらに恵みの高きねと私たちを引き上げてくださいますようによろしくお願いいたします。語る者も聞く方々もともに、神様の御言葉によってこの新しい1週間を、新しい11月を、そして与えられたこの信仰生涯を続けて歩んでいく私たちとしてください。神様がどれだけ偉大なお方であるのか、またどのような御業をこれまでにしてくださったのか、今してくださっておられるのか、これからなさろうとしておられるのか、あなたの御言葉を通してさらに深く教えられ、その御言葉に応答していく私たち国分寺キリスト教会としてくださいますように、私たちは日本のために、地域のために、世界のためにも祈ります。世界宣教に携わる先生方の上に、働き人の上に、またどうぞ、戦火の中にある方々の日々の不安を主が取り除き、そのような中から本当に一日も早い解決が与えられてまいりますようによろしくお願いいたします。ご高齢の方々、病の中にある方々、神様が御言葉を持って励まし、力づけ、平安と回復と癒しとを与えてください。共に、待ち望みつつ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝この箇所を開く理由には2つ、あります。1つは、先ほどメロディー会四国が開かれるということもありまして、この賛美とは何かということをこの箇所から考えたいと願ったわけです。特にダビデの賛美の一部を今朝読んでいきます。そして2つ目は、先週私たちは詩編の65編をご一緒に開きましたけれども、 おそらくダビデが歌った詩編であろうという前提でお話をさせていただきました。今朝の第2サムエル記22章は、鍵括弧で一段落下がっていますように、またこの下の欄外中ですね、下の欄外中の真ん中あたりの位置を見ていただきますと分かりますように、この箇所は詩編の18編とほぼ同じ内容となっています。ただその賛美がダビデの賛美のものでありながら、私たちの賛美でもありたい、まあ、そのような賛美を捧げたいという願いから、今日のメッセージのタイトルを、まあ、ダビデの賛美としたのではなく、ダビデそして私たちの賛美と、まあ、付けさせていただきました。時間の関係で今日22章の1節から30節まで全てを詳しく見ることはできませんが、いくつかのことに注目しながら読んでいきたいと願っています。先週ダビデの詩編の中には、サウル王様やアブシャロムから追われる中で歌われた賛美がいくつかあると申し上げました。まさにこの第2サムエル記の22章、そして詩編18編もそのような状況の中で書かれた、まあ、歌われた歌であると考えられるわけです。まず一節を見ていただきたいと思いますが、主がダビデをすべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌の言葉を主に歌ったと、その賛美のこの目的といいますか、はっきりとその理由が書かれています。ダビデはいろいろな危機を体験しましたが、特にサウルが追ってくるその手から救い出された時の賛美であります。その歌がどうしてこの書ですね、第2サムエルのこの箇所に、しかも第2サムエルの終わりのあたりですね、24章で終わりますけれども、22章に記されているのか、はっきりとした理由は分かりません。23章もですね、ダビデの最後の言葉であると23章1節に書かれています。まあ、おそらくダビデは生きている間、その生涯の終わりに至るまで、このような賛美をですね、繰り返し繰り返し歌ったものと考えられます。ダビデが逃げざるを得なかったのは、ダビデが罪を犯し、ダビデの罪のゆえというよりも、むしろサウル王様、サウル王の嫉妬によるものでありました。ダビデはこのサウル王様に対して謀反の心、反逆の心は全くありませんでしたが、サウルはダビデのことを謀反の心がある、反逆の心があるとして、ダビデを糾弾したわけです。サウルは王様でありましたので、イスラエルの軍隊を用いてまでダビデをこの捕らえようとしたわけです。ですからこのダビデの安全というものは甚だしく脅かされておりました。しかし主なる神様は、ダビデがそのような時期を通ることをあえて許されたわけです。あえてそのところを通る、そのことを許可された、許されたわけです。私たちはいかがでしょうか。信仰を持ってから危機とも呼ばれるような事柄をいくつも経験して、そのことを通してさらに神様に近づくことができるようになったのではないでしょうか。また今そのような状況の中にある方々もいらっしゃるかもしれません。その時は苦しいと感じます。しかし後から振り返った時に、まあ、その時もそうですけれども、神様の御業を通して私たちはさらに神様に近づくものとされるわけです。ダビデはこのさまざまな体験を通して、主なる神様こそがこの2節3節にありますように、まことの岩尾であり砦、救い主であることを告白しました。ちなみに私の出身教会で同い年のクリスチャンの友人の名前はこの 岩尾君という、この22章でしょうか、あるいは詩編18編からでしょうか、から取られた、名前の友人がおります。2節のこの書き方のところをお読みしたいと思います。主よ、我が岩尾、我が砦、我が救い主よ、身を避ける我が岩なる神よ、我が盾、我が救いの角、我が櫓、我が逃れ場、我が救い主、あなたは私を暴虐から救われます。ダビデは主なる神様がどのようなお方であるかをさまざまな言葉を持ってここで表現しています。しかも我がと繰り返しています。つまり私のという言葉が、表現が繰り返されていることから、主なる神様とダビデとの関係は非常に、個人的な人格的なものであるということがここから分かります。彼はそれだけ神様を身近に感じて、その神様に信頼していたがゆえの告白でありました。もちろん私たちの祈りが私のではなく、私たち、あるいは私たちの、私たちは私たちにであっても何ら問題はないわけですね。なぜならばイエス様が弟子たちに教えてくださった祈り、それは先ほども私たち祈りましたように、主の祈りが天にいます私たちの父よとあります。また私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと、私たちの父、私たちの日ごとの糧をとこうありますように、私たちのと続くそのような祈りは、自分だけでなく他の人たちをも意識した祈りであるからです。私たちもこのような両方の祈りですね、私の何とか、私たちの何とかというこの両方の祈りがさらに豊かにされていくことを願ってやみません。神様、あなたは私の、あるいは私たちの何々です。主よ、あなたは私たちに何々を与えてくださって感謝いたしますと、そのような祈りをする中で、主なる神様が中心となる祈りを捧げ、主を告白していきたいと思います。どうしてもですね、私もそうですが、祈りがお願いばかりの祈りになってしまうことが多々あるわけですが、まず神様がどのようなお方であるかを告白する、祈りでありたいと願うわけです。神様を賛美することもそうですけれども、神様がどのようなお方であるのか、その神様の属性といいますか、どのようなお方であるかを告白を持って祈る祈りがこの箇所でもあります。そしてもう一つ大切なことは、単に神様がどのようなお方であるかをダビデは告白しているだけでなく、ダビデは神様がそのようなお方であることを実際に体験していたわけです。実体験と言えますが、ダビデは神様について知っていただけでなく、神様ご自身を知っていたわけですね。頭で知識として知っているだけでなく、実際の歩みの中で、生活の中で、神様ご自身と親しい、麗しいと言いますか、交わりを持っておりました。ダビデは神様の救いについて見たり聞いたりしただけでなく、神様の救いですね、この場合の救いというのは魂の救いというよりも、サウル王様やアブシャルムからの、そのような苦難苦しみからの救いを指すわけですが、そのようなところからの救いを実際に経験した人物でありました。ですから神様が何かぼんやりとした存在、抽象的な存在ではなく、神様が自分にとってのこの砦、また櫓、岩尾、また逃れ場、そのような存在として、お方として彼は 歌うことができたわけです。そして少し飛びますけれども、7節をご覧いただきたいと思います。私は苦しみの中で主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いたとあります。誰では神様に呼び求めることと神様に叫ぶことを決して遠慮しませんでした。彼は苦しみや自分にこの死の危険が立て続けに起こってきたことを、すぐ前の5節から6節にかけて、死の波とか滅びの激流、6節を見ますと読みの綱、死の罠と詩的に表現しております。私たちは自分の心が比較的落ち着いているときに、祈る状況が割と整っているときに、主の御名を呼び求め祈りますが、ダビデは違いました。もちろんそれが間違いということではありません。むしろ当然の姿といいますか、自分の心が落ち着いているとき、祈る状況が整っているときに祈るというのは私たちの自然な姿です。彼は必死に逃げているときに苦しみの中で主を呼び求めました。そして主がその宮で声を聞かれ、叫びは御身に届いたとダビデは断定的にここで告白しています。ここはとても興味深いところであろうかと思います。つまり彼はこの7節の最後で、主はその宮で私の声を聞いてくださり、私の叫びは御耳に届きますようにと、少なくともここでダビデは歌いませんでした。歌って祈っていないということ、つまり私の叫びは御耳に届いたと、ある意味断定告白をここでしています。死の宮とあります。実際に神様の御臨在の場であった幕屋のことを指している、あるいは意識されているとは思いますが、その幕屋に縛られず、彼の心は神様ご自身に向けられていました。この7節の最後のところ、私の叫びは御身に届いたとあります。私たちはどうでしょうか。私たちは世の中の荒波に揉まれているとき、またいろいろなことで心が駆け乱されるそのときに叫ぶ祈りは、確かに天にある神の御座に、またそこにご臨在される神様にすでに届いていると確信したいと思います。個人的なことになりますが、あえて名前は出さなくても皆さんがよく把握されていることですが、本来最前列で私の隣に座っているはずの人物に皆さんしばらくお会いしていないかと思います。ただここにいないということだけではなく、こちらがさまざまなことで心を乱され、感情をコントロールすることの難しさを私自身が覚えるわけです。今、あれですけれども、心が沈み絶望感を味わうわけです。それでもダビデのような苦しみの中にあって、主を呼び求め神様に叫ぶものでありたいと、この箇所をですね、7節を見るときに思わされるわけであります。元に戻りますが、8節から16節にわたってダビデは神様が自然界にどのように関わってくださり、ご自身を表してくださっているかということを詩的に表現しています。時間の関係で一つ一つを見ていきませんけれども、そして注意深く読んでいきますと、その後の17節から25節でも繰り返して、主はとあります。その一方で私にと表現することによって、ダビデは神様との親密な個人的な関係をここでも告白しているわけです。特 にこの17節から25節の中でもいくつかのことに注目したいと思います。一つは20節をご覧ください。20節のところにはこうあります。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出されました。主が私を喜びとされたからですとあります。聖書を読みますと、私たちが神様ご自身を喜ぶとするということを、これまで何度かお話ししたことがありますけれども、例えば旧約聖書のネヘミヤ記8章10節の最後の部分には、主を喜ぶことはあなた方の力だからだとあります。皆さんもよくこの箇所をお聞きになったことがあるかと思います。ネヘミヤ記の8章10節の最後の言葉です。主を喜ぶことはあなた方の力だとあります。ネヘミヤは民全体に向かってそう言いました。つまり民全体が主なる神様を喜ぶことが民にとっての力であるということですね。主を喜ぶことがあなた方民全体の力ですよということであります。しかも新約聖書を見るときに、ローマ人への手紙5章2節ではこうあります。開かなくて結構ですが、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますとありますように、やはりここで喜ぶ主体は、パウロが書きましたので、ローマ人への人たち、ローマのクリスチャンたち、そして私たちであるということ。しかしこの第二サムエル記22章の20節は明らかに主が喜びとされた、しかも主が私を喜びとされたかという神様のダビデに対する実に驚くべき熱い思い、それはダビデに対する思いだけでなく私たちに対する神様の思いでもあります。主が私たちを喜びとしてくださっておられる事実を私たちは心に留めたいと思います。自分という存在が神様によってどのような存在であるのか、そのことを知っていることはとても大切なことです。しかもダビデにとって自分が主の喜びの存在、主にとっての喜びの存在であるという理解は生かされていく上で何よりも大きな自信を与えたに違いありません。それは私たちにも当てはまることです。神様がこの私たちを本当に喜んでくださるという事実であります。自分が愛されたものであること、神様によって愛されている存在、また神様にとっての喜びの存在であることを知っていたダビデは、やがてこの世の誠の王として来られる御子イエス様を指し示しているわけですね。イエス様がヨルダン川でバプテスマをお受けになった時に、天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという父なる神様の声をイエス様は聞かれました。御子は御父ですね、父なる神様の愛と喜びの中でその使命を果たされていかれました。神様とダビデの関わりはまさに父なる神様と御子イエス様との関わりの、ひな形といいますか、一つの型と言えます。なぜならば、クリスマスの時期には必ずお話しすることですが、ダビデの子孫としてやがてそこから時を経て救い主イエス様がお生まれになったからでありました。少し飛びますけれども、26節をご覧ください。26節から28節を見ていただきたいと思います。こうあります。あなたは恵み深いものには恵み深く、全くものには全く硬、清いものには清く、曲がったものにはねじ曲げる方、苦しむ民をあなたは救われますが、恩恵を高ぶる者に向けこれを控 低くされますとダビデは続けて告白しています。神様がどのように人を取り扱うかということがここで告白されています。恵み深いもの、全くもの、清いもの、あるいは苦しむ民と、同じような人たちを、指す意味で使われていますね。別々のいろんな角度からそのように、書かれています。その一方で27節曲がったもの、28節では高ぶるものとあります。非常に対照的な表現であります。すなわち神様は高ぶるものを低くされるお方、しかし恵み深いもの、つまり苦しみや悩みによって神様の恵みを体験し、人にも恵みをもたらす存在とされたものや苦しみや悩みによって心を低くされるためには、とことん恵み深く扱ってくださるのが私たちが信じる神様であられます。招きの言葉でも読んでいただいたところを途中からですが、もう一度私の方でお読みしたいと思います。ヤコブの4章6節にはこうありました。神はさらに豊かな恵みを与えてくださると。それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。神様は、神様以外に心を向けてしまう私たちを憐れみ、悔い改めへと導き、その罪を許してくださいます。罪に傾く性質に打ち勝つ力を与え、その現実のただ中で神様の御前に生きる者として、神様の祝福と平安の中を歩ませてくださいます。神様は私たちの弱さを超えてですね、さらに豊かな恵みを与えてくださるお方です。その神様の恵みを受けることにおいて大切なことは何でしょうか。神様は高ぶる者には敵対する、へりくだった者には恵みを与えると今申し上げた通りです。神様の御前にへりくだる謙遜さ、謙虚さと言えるかと思います。神様の恵みが本当に自分に必要であるとして求め、喜んで受け入れる、謙虚さ、謙遜さ、へりくだりと言えると思います。ルカの福音書18章を見ますと、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈った祈りがあります。18章、ルカ18章13節の後半です。しかも直後のルカ18章17節にも、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんとも書かれている通りです。11月第3話、子供祝福式礼拝がありますけれども、そのような祈りへと通じていくわけです。そして29節と30節を見ていただきたいと思います。主よ、まことにあなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。あなたによって私は防災を突き破り、私の神によって城壁を飛び越えますと告白しました。主なる神様が灯火であり、闇を照らしてくださいます。息子アブシャロムの謀反でアラノでの逃亡生活を余儀なくされたダビデでありましたが、あてもなくさまよう中でも主ご自身がダビデにとっての灯火でしたので、道に迷って完全に絶望することはありませんでした。すぐ前の、今22章を開いておりますが、21章の17節では、ダビデは彼がですね、イスラエルの灯火と人々から見なされていたわけですけれども、神様ご自身を 私の灯火として私の闇を照らしてくだされるお方として、ダビデは平安を見出していました。12月にすぐなっていきますが、必ず光と闇のことをお話しします。主はダビデの闇を照らされましたが、主は同じように世界の闇、暗闇を照らしてくださるお方、いや照らしていてくださるお方であられます。もう開きませんけれども、またクリスマスの時期に開くことになりますが、ヨハネの福音書1章の1節から、13節をはじめとして、聖書のいろいろな箇所を通してですね、福音書を通してイエス様が世の光としてこの世に、暗闇の世に、世界に来られたということをもう一度私たちは確認するのであります。しばしば一寸先は闇であると言われます。実は今この時点で、この瞬間にも人生の闇に包まれて苦しんでいる人たちがいることを覚えます。今の日本社会、世界の状況を、ニュースだけではありませんけれども、いろんな情報を通して私たちは知ることができます。またその情報というものが正しいものなのか、そうでないのかという判別する判別力といいますか、識別力も私たちには必要ですね。ファクトチェックといって、それが本当に事実なのか事実ないのかということを識別する、判別することも難しいことですが、そのようなことも、私たちにとっては大切なことです。経済的な困窮、家族の問題、学校ではいじめの問題もありますし、孤独の苦しみを味わっている方々も多くいらっしゃるかもしれません。このコロナ禍ということで、さらにですね、そういった思いが深まった人たちもいるかと思います。老後に対する不安、また病というその戦いの中にある方々も、世界には、この日本社会には多くおられます。振り払おうとしてもなかなか消えない黒雲といいますか、そのようなものが私たちを覆うことがあります。そして誰もが迎える死という現実もあります。どうしたら闇を追い払えるのかということを、一般論として考えますけれども、有効な手立てがないというのが、一般論としての悩みだと考えられます。しかし私たちの心をさまざまな闇が覆っていたとしても、その先には光であられるイエス・キリストがおられます。先行きに対する不安があることに対して、この闇を打ち砕き、心に生きる希望と喜びをもたらすことができるのがイエス様であられます。何よりも罪という闇があります。私たちはなんか罪というと漠然としているかもしれません。しかし、あなたには闇があると言われたらどうでしょうか。信仰を持つ上で、確かに社会的な犯罪というものは分かるけれども、聖書が言う罪というものがいまいち理解できないとしばしば言われることがあります。聖書が語る罪とは、生きる誠の神様を神様として崇めないこと、信じないことですね。その結果として的外れない生き方をしてしまっている現実があります。例えば小学生には通学路があります。学校行くまでの道もいくつかこのルートがあるわけですね。学校から家まで、家から学校まで両方往復の道、通学路はいくつもあるわけですが、もし途中で道草を食べているならば、なかなか朝学校には登校できません。そのような子どもたちはほぼいないわけですが、逆に学校が終わって家に帰るときに、何か立ち寄っているならば、目的地である 家に着くことはできないわけですね。今はまあ道路が舗装されていますので、まあ、そのままきちんと帰ることができるわけですが、いかがでしょうか。50年前60年前学校に行くときに、まあぜ道を通ったり、あるいは道とも言えないような道を通った方々もいらっしゃるかもしれません、まあ、途中で迷子に なることはあったでしょうか。まあ、学校が近かったりするならば迷うことはあまりないかもしれませんけれども、場合によっては迷子になっていることさえ自分が気づかない場合があります。本来神様という目的に達するために作られた私たちがその神様のもとにたどり着けない現実がまさに罪というものを表しているのではないでしょうか。まっすぐ一直線に登下校できるならば良いのですが、まあ、商店街で寄り道をしているならばなかなか、まあ、例えば学校から家に帰ることができません。帰ることができない現実があります。しかし本来のあるべきところに戻すために、神様を愛する御子イエス・キリストをこの世に、この暗闇の世界の救い主として、誠の光として使わせてくださいました。暗闇が人間の心を、そして世界を覆っています。聖書には光は闇の中に輝いていると書かれていますが、闇が深ければ深いほど光というものの存在のありがたさがわかります。闇の中に光が照らされるときに、闇は光の強さに伴ってそこが闇から光の支配へと変えられていきます。朝いかがでしょうか。目を覚ましてカーテンを、カーテンなり、まあ、障子なり開けます。で、光を浴びるわけですね。そうしますと朝の光が部屋いっぱいに差し込んでくるわけです。しかし開かなければ、開けなければ暗いままであります。私は朝ですから明るいですけれども、そのカーテンを開けるならば太陽の光は入ってきます。私たち一人一人が自分の心の扉を神様に向かって開けるならば、私たちの内にある闇が追い払われ、神様の光が私たちの目だけでなく私たちの心の内に入ってくるのです。今日今朝はダビデの賛美の一部を読んできました。何よりも神様はどのようにお方であるかということをダビデは告白していますので、そのことを考えさせていただきました。神様を信じて歩むということは皆さんにとってどのような意味を持つでしょうか。それは実際に生きておられる神様とのこの生きた関係ですね、生きた神様との生きた交わり関係を深めながらの歩みということになります。これでおしまいということはないわけですね。この地上の生涯を歩む限り神様との交わり、そしてイエス・キリストとの交わりを深め続けていく歩みであります。私たちの心の扉を開き、心のドアを開けるならば、そこに命の光であられるイエス様が入ってきてくださいます。これ心の暗闇がどんなに深くても、ひとたび光に照らされるならば、それは光となります。闇は光に打ち勝つことができません。また、クリスマス12月の時にはそういったことにも触れることになりますが、世の光であられるイエス・キリストを心に迎えつつ、この時期を共に過ごしてまいりたいと思います。そしてさらにこの世の光としてこの世に来てくださったイエス様の素晴らしさのうちに、私たちがまず生かされて、そのお方を示していく教会として、群れとして本当に用いさせていただきたいと願っています。この後の聖餐式も委ねつつ、お祈りを持って終わりたいと思います。神様、 ありがとうございます。今朝はダビデの歌の一部をかいつまんでではありますけれども見ることができました。神様はどのようなお方であるのかということをダビデはまず告白し歌いました。私たちも賛美をするとき、祈りをするとき、その内容を問われます。お願いをすることの多いものですが、神様がどれだけ偉大なお方であるのか、どのようなお方であるのかということを告白するとともに、またその神様を私たちが実際に体験し経験し、また神様の素晴らしさを褒め歌うものとして、神様が私たちの歩みを確かなものにしてください。ダビデはさまざまな苦しみを経験しました。しかしそのような中にあっても神様の約束のうちに生かされ、また私の叫びは御民に届いたと断定 しましたが、私たちも神様のなさる御業に期待して祈っていく私たちとしてください。日々の歩みの中で、信仰生活の中で、さまざまな苦しみに、また苦しみが重なることが多々あります。しかしそれをも主が益としてくださることを信じて祈る私たちとしてください。それぞれこの教会に集うお一人お一人の歩み、またそのご家族の上に、ご親族の上にも神様の憐れみと慈しみが注がれますように、このひとときをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。